私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は身を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。これを見てください。これは何でしょうか、ソラちゃん。これは何でしょうか。ブドウ。正解です。これは白黒でとても分かりづらいですけども、ブドウです。このブドウはどのようにブドウというのは成長していくでしょうか。実をならしていくでしょうか。ジャガイモやサツマイモのように地面の中で育つものでしょうか。またレタスやキャベツのように地面のすぐ上で育つでしょうか。分かりますでしょうか。特に、ジュニアチャーチと日曜学校の人たち、分かりますでしょうか。どういうふうになるでしょうか。ちょっと分かる。木につながって育つでしょうか。多分。じゃあちょっともう一枚あるので見てみましょう。ブドウ、まあ、これカラーですごく見やすいんですけど、ブドウはですね、やっぱり木につながって実を実らすんですね。地面の中にずっとあるわけでもなく、また地面のすぐ上に育つものではありません。木につながって、木からそして枝、こういうふうに伸びていって、そして実を実らせるものなんですね。で、今日の聖書の箇所、イエス様は私はブドウの木、あなた方はその枝であるというふうに言ってます。イエス様がこの、まあ、ブドウの木なんですって。この木の部分、もっとこれはここには、印刷されてないですけど、もっと大きなこう木がここにあるんですね。本当はイエス様はそのブドウの木なんだということを今日の聖書のところで言ってます。そして、まあ、つながっていなさいということも、今日のところでは言っているんですけれども、私たち、まあ、人、まあ、人間全部ですね、昔、もう本当の昔の昔、まあ、アダムとエヴァの時の時代は、もともとは神様とつながっていた、まあ、神様が木だとしてたら本当につながっていた、まあ、ちょっと言葉を変えると神様とちゃんと関係があった、まあ、ちゃんとつながっていたんですね。ちゃんとこう木としてこう、私たちは枝だっていうふうに言われてます。で、神様っていう木にちゃんとつながっていたんだっていうことを聖書は言っています。しかし、あのアダムとエヴァのお話あったように、あの善悪の知識の実を取って食べて、もう神様から離れてしまった。つまりこれは、まあ、罪を犯しというふうに聖書は言いますけれども、つまり神様から離れる、もう神様なんていらない、自分が神様のようになりたいと思い木から離れちゃったんですね。まあ、もう一つあるんですけれども、これは今日、今朝、あの牧師館の庭の、にもう切って、あったものを取ってきたんですけれども、これが、まあ、これはもう枝が切れてしまってますけど、この木だったとしましょう。で、これが、まあ、私たち人はこのように枝のようにして神様につながってたんです。しかし、創世記の時、もう神様なんていらない、もう神様はなしで生きていきたい、こうつながっているのは窮屈で嫌だというふうに思った人は、こういうふうにポキッと離れてしまったんです。木から離れちゃった。人はこのつながってたら木から離れちゃいました。で、じゃあ枝が木から離れたらどうなりますか。まあ、もうこれも枝が、木から離れちゃってるんですけども、どうなっちゃうでしょうか。枯れてしまうんですね。これももう枯れて、もう死んでしまっているんですけれども、木から離れると枯れて死んでしまうんですね。もう育たなくなるし、あとはもう地に落ちたらもう土に変わっちゃう。もし、まあ、枯れて死んじゃう、まあ、それが人の状態なんですね。神様をもういらない、もう自分で生きていくってなったらもう離れていっちゃって、もう最後は下に落ちてもう滅びるしかなくなっちゃった。これが、まあ、生まれる全ての人間、まあ、このように木から離れちゃったんですね。じゃあですね、どうやったらこの枝は、まあ、もう一度生きることができるのか、まあ、何かにつながればこの枝はもう一度息を吹き返すことができる。で、何とつながって ればちゃんと枯れないで実もなることができるかといったら、これ人はね、いろんなものとつながろうとする。お金とつながって生きようとする人もいます。この人から離れていって、その後にこの世を生きるときにお金とつながって生きようとします。枝がお金とつながって生きたとしてもどうなりますか。それは実もならないし、本当の成長にもなりません。お金につながってもダメなんです。じゃないか、本、まあ、とてもたくさんの知識を得よう、もう頑張って勉強しようって、まあ、これは賛美歌ですけども、何かの本だとしましょう。その本とこう枝がくっつこうとします。すごく知識をたくさん得たとしても、この枝はどうですか。このまんまなんです。むしろこのまま何も成長しない。このままやっぱりやがて枯れていく。じゃあ誰かすごい好きな人がいて、その人とつながる、人とつながったとしても、その人とつながったとしても本当に身を慣らすことはできないで、今日の聖書の箇所は何とつながらないとダメなのかということを言っているんです。それは誠のブドウの木というふうに言っている。本当のブドウの木につながらなければ生きていけないし、実もならないよ。あなたたちはブドウの枝であったけれども、その木につながらなければ何も実らせることができない、息を吹き返すこともできない。じゃあその本当のブドウの木は何なのかというと、今日の聖書の箇所、私はブドウの木って言ってます。この私というのがイエス様のことなんですね。イエス様につながらなければ息も、この枝が本当にもう一度つながって生き生きとする、そして実を実らすということもできないということを聖書は言っています。じゃあイエス様とつながるとか、イエス様に結ばれるって一体どういうことなんだろうかと思った人がいるかもしれません。それもとても簡単に言うと、イエス様を信じて洗礼を受けるということです。で、洗礼というのは何かというと、去年のクリスマス、春樹くんが受けたやつですね。水をこう3度かけられるという、水の、を用いる式ですけれども、しかし、洗礼を受けるというのは、あれをすればいいのかというのじゃなくて、その前にとても大事なことがあるんですね。それは長老がその前に必ず聞くことがある、そして礼拝の中でもすることがあります。それは告白するということなんですね。私はイエス様を信じてますということが必要なんです。でイエス様を信じるというのは何なのかというと、一つはまず、私は神様、イエス様、また聖霊なる神様に私は愛されているということを信じます。そしてイエス様が私たちを、私を救うために、つまりこの木にもう一度離れていった私たちが戻るために、そのために死んでくださった、代わりに死んでくださった、十字架にかかって死んでくださった、でその後復活してくださったということを信じるということです。で本当に、イエス様が私を救ってくださる方なんだって信じますというその告白をして洗礼を受けるんですね。それを告白して洗礼を受ける。その時私たちはこの枝にもう一度つながれるんです。で、この枝っていうのが実は教会でもあるんです。教会ってキリストの体って言われてます。キリストの体の部分。ですから私たちはこの洗礼を受けると教会のメンバーにもなります。ですからつまりイエス様の体の一部分につながるということと同じなんです。でこの教会につながれる、イエス様につながれるということが、告白して洗礼を受けることによって私たちは起きるんです。ではじゃあ、どうやったら信じれるようになるのっていう、それはですね、どうやったら信じれるようになるかといったら、それは実は、聖霊なる神様が信じたいという思いを起こしてくださらなければ、誰もそういうことはすることはできません。ですから、まず聖霊なる神様に私を信じれるようにしてくださいということを、お祈りすることは一つ大切なことです。でももう一つ、礼拝のこの中で神様の御言葉を聞いていくということもなければ、それが始まることもないんですね。礼拝の説教によってイエス様を知っていく、イエス様がどんなに私たちを愛してくださっているかということ、イエス様がどんなに私たちを愛してくださっていて、そのために傷ついて苦しんで十字架にかかってくださったか、そして私たちに希望を示すためにイエス様が復活してくださったということ、そういうことが礼拝を通して、この説教を通してだんだんにこう分かってくるようになってきます。ですから、
それは全部私のためだったんだって分かるようになってきたら信じよう、そして告白しよう、洗礼を受けようというふうに変えられていくんです。ですから御言葉を聞いて聖霊なる神様に祈っていく、それが信じるにつながっていきたい人は必ずしていくことなんです。洗礼を受けることで私たちはイエス様と結ばれて、ブドウ、これがブドウの木だったとしましょう。ブドウの木が枝と一本のちゃんとつながって一つになっているとしたら、それがつまりイエス様と一つにされるということ。そうすると何が起こるかというと、イエス様の命、イエス様の恵みが私たちの中にも流れてくるんです。木もここには水やら栄養やらが、この、これは枝ですけれども、ここからこれは木だったとしても、そこからこう枝にまでその、水やこう栄養がこう流れてくるのと同じように、イエス様の恵みや命がつながった時に私たちにもこう流れてくるようになる。ブドウの枝は木とつながっているので、その木から栄養を流してもらって、ただ元気になるってだけでなくて、さらに豊かなブドウの実を実らせるんですね。最初に見てたこのように本当につながっていると実を実らすところまで来る。これがクリスチャンの歩む道なんだ。こう枝につながってそれでおしまい、よかった、つながられてよかった、命与えられてよかったじゃない。聖書は言ってるんですね、つながってから実を実らせるまで、それがなければ取ってしまおうというまで言ってるところもありますけれども、実を実らすことまで神様は約束してくださっている。でこの豊かなブドウの実を実らすことができるようになります。そのように私たちもイエス様に結ばれて恵みと命をいただいて、枯れて死んで滅びるものではなくなって、生きるものになり、この豊かなブドウの実を実らせるものになります。で私たちが実を実らせるというのは、本当に体からブドウの実が出てくるというようなことではないんですね。そしてまたこの実を実らせるというのは、これは 実というのは成果というふうに言ったりしますから、なんかすごいことやったらいいんだというような話じゃなくて、で自分が偉い人になる、実を実らすというのは偉い人になることだって言ったらそうじゃない、お金持ちになることかって言ったらそうじゃない、で有名人になることかって言ったらそうではないんですね。私たちはイエス様に結ばれて実を結ぶというのは、神様に喜ばれる実を実らせることになっていきます。それはどういう実かっていうのを聖書は言ったりしています。それは愛の実、喜びの実、平安の実、寛容の実、親切の実、善意の実、誠実の実、柔和な、柔らかくなる実、柔和な実、そして自制、節制、自分のことをこう抑えることができる、忍耐することができるようになる、そのような実を結ばせていくことができるというふうに聖書は語っています。で私もですね、洗礼を受けて本当にイエス様のことを知った後にこの実が実ったというような経験をしたことがあります。それはですね、ある教会に、私が新学生だった時、ある友人とものすごい喧嘩をしたんです。でその喧嘩というのは、喧嘩というよりももっと実は陰湿なものだったんですけれども、私が教会の中で、これはもう私は二十歳を超えてますけれども、教会の中である女の子がこと好きになったんですね。でそれはユミさんじゃないんですけれども、そのある女の子とこが好きになった。で違う男の子もその女の子とことが好きだった。なので私はもうその女の子と、もう仲良くなりたいと思ったので、その男の子がその女の子に、女の子というか女性ですけれども、女性に何かアプローチしたりすると、もうすごく嫌な気分になって、でその男の子のことをもう何かこう陰で悪口を言ったりですね、もう輪の中にこういても何かすごい無視するようなことをずっとしてたんですね。それでものすごく関係が悪くなって、でもう騙すようなことも私はしてしまったり していたんです。でそれが、とても悪い人だったんです。でその男性、そのもともと友達だった人ですけれども、その人と関係がものすごく悪くなって、もう一緒にいたくないっていうふうに相手に言われて、あなたと一緒に何もしたくないっていうような状態になって、ほとんど話することもなくなった、同じ教会の中なのでそんな状態になってたんです。でも私がある時に イエス様のことを本当に知る時が来ます。その時ですね、まあ、もう私はもう死んでもいいと思ってた私を、まあ、主は、まあ、あなたが今までやってきた全てのこと、全てのもうあなたがもう死んだくて昔だと思っているあなたのその罪のために私が十字架にかかって死んだんだよということを私聞いたことがあったんですね。でそれが分かってからイエス様に私は許されてるんだということが分かって、そして私と神様というのはずっと私は無視して神様のことを見てなかったけれども、神様は私をずっと見ていてくださって、さらに神様との関係をもう一度やり直してくださるということまで神様はしてくださったということが分かった時が来た。それが分かってから、ああ本当にその男の子にしたことはなんと私の、まあ、罪がというか私の傲慢さによってその人をいかに傷つけていたんだということが分かってですね、その人のところに謝りに行こうということが起こされたんです。そしてその謝りに行こうとしたらもう口も聞いてもらえないでもう拒否されると思ってたんですけど、でもイエス様は私と神様を仲直りさせてくださったように必ずその人と私を仲直りさせてくださるとどこかで信じることができてですね、その人と一対一で話をしたらその人もクリスチャンですから、まあ、聞いてくれて、でその本当に今までしてきたことを 悪かったとかもう全部俺の私のせいだというこんなことを言ったらですね、本当に簡単に許すってことはできないけれども、あなたがイエス様を知ったということが分かって私はもうそれでいいということをその人が言ってくださって、そこから本当に深い、まあ、その人と友人になってですね、その人は今牧師ですけれども、その人との関係がこうさらに深まっていったんですね。でこのことで私は一つの実がなったというふうに、まあ、後々分かったんです。私はもともととても、まあ、傲慢なこともあって絶対に誰かにごめんなさいというような人じゃなかったんですね。それを、まあ、主を知ってから本当に友人の前でごめんなさいということが言えるように、まあ、主はこう変えていってくださった。そして壊れていたものを主は結びつけて、そして実をならすまで愛の実をこう結ばせてくださるようにしてくださるんです。そういうふうに私たちがイエス様とつながってイエス様のことを誠に信じたとき、そういう変化が必ず一人一人のうちの中で起こってくる。でこの、まあ、礼拝堂に集っているクリスチャンもそのことが起こっていくのは間違いありません。そしてまたこの実りというのはこう目に見える形でもそういうことで起こってきます。でこの礼拝堂、ここで礼拝する場所が与えられているというのもクリスチャンが、まあ、これは、ね、先にイエス様を信じていた人々の、まあ、実りの結果でもあるんです、ね、本当に主をこう賛美したいということの人が集まってここに、この形となって、実りになって礼拝する場があること、でまた何よりも礼拝する人々が神様にとってそれは喜ぶ実なんですね。私たちも、まあ、イエス様に結ばれてイエス様という木に一つになって、まあ、恵みと命とに預かりたいと思います。まず礼拝の説教を通して神様とイエス様の愛を深く知りましょう。そして全ての人が、まあ、信じ、まあ、洗礼を受けイエス様と一つとなる日が来ますよ。神様はあなたがイエス様と結ばれることをこう喜ばれます。神様はあなたがイエス様に結ばれて、まあ、たくさんに実を実らせることを喜ばれます。たくさんの実った実を見てお喜びになられます。ここにいる全ての愛する方々が、愛する子供たちが神様を喜ばせることができるように神様にお祈りしたい。天の父なる神様、子供たちが全員イエス様とつながることができますように、その一人一人の口からイエス様を信じますという告白の言葉を与えてください。そして心から主を信じて、またイエス様がなさった愛をすべて知ることができますように、御霊を注いでくださって確信を起こさせてください。その時主は私たちのうちで働いてくださり、豊かに実を実らせてくださいます。愛の実を結ばせてくださいます。御霊によって私たちを 豊かなブドウの実を実らすものとしてくださいますように。そして父なる神様が喜んで収穫してくださいますように。その実が実ったとき、主の実を見て喜ぶ農夫としての働き人とともに、ブドウ農園の主人であるあなたが、その多くの実りを見て喜ぶ顔が私たちは想像することができます。主を喜んでください。ですから私たちの実を実らせてくださいますようにお願いいたします。子供たちを祝福してくださいますようにお願いいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。